キックのシュルシュルラジオです。12月末の収録なんですけれども、来年度、東洋線だと節分で切り替わりになるんですけれどもね、五黄土星の年が終わって、白く木星の年に切り替わると。で、まあ、いち早く白く木星の年ってどんな感じのニュアンスの年になるのかということをお話しした上でね、まあ、詳しい話に関してはまた1月にね、何回かに分けて、本年の予測みたいな形でね、出せたらとは思うんですけれどもね、今日は簡単に白く木星の性質とどんな年になるのかということを軽くお話しした上で、ぜひ皆さんにね、節分、および、まあ、節分の前でもいいんですけれども、初詣など考えられている方がいたら、ここがおすすめですというね、パワースポットの神社をね、今日紹介させていただきたいと思います。まず、白く木星の年っていうのは、これ、広がるっていう象意があるんですよね。そして、広がりながら整うというね、それから、成長、発展という意味合いがあったり、あと、風ね、風の象意を持つ。この風が穏やかな風になるのか、まあ、まだね、冬の木を宿したね、寒い風になるのか、ね、水の塔というね、十干はまだ水の、冬の性質をね、持っていますから、まあ、完全に穏やかな感じになるのかなと言ったらばまだわかりませんけれども、雰囲気として言うのならばね、ここまで混沌とした五黄土星の年に比べたらば、やっぱりいろんなものがふわっと少し穏やかになるような、そんなね、気が個人的にはしているんですよね。で、広がりながら整うということでね、これ簡単に言うと人々の活動範囲とか人々の行動とかね、あと商売取引っていう象意も白く木星にはありますから、ここ数年の停滞というものから抜け出していろんな人が個々自由に活動をして広がっていく、近距離旅行もそうですし、ね、海外旅行なんかももうどんどんね、解禁になってきていますから、それに伴って人の往来も増えるでしょうし、遠方の商売取引みたいなものもまた出てくるようにはなると思うんですけれども、当然ながら広がりながら整うということは、人々が自由に行動するんだったらば、ね、それなりに整う、こと、整えるものは整えさせていただきますよというこの流れもね、出てくると思うんですよ。これがね、まあ、個人情報のね、管理だったりとか紐付けだったりね、まあ、お金に関しても2024年から新紙幣になりますからね、これ一度古いタンス預金を全部吐き出させて、銀行に入れて、それを銀行が数値化してデジタルで管理しようとしてるんじゃないかね、デジタル庁とね、このマイナンバーカードの結び付け方みたいなことをね、見ていくとね、まあ、本当に自由に行動したいんだったら、やることやってくださいねっていう、ここがね、結構強くなるんじゃないかなというのが、基本的に、大きなテーマになるんじゃないかなと。さっきの大統領選挙の年に、グレートコンジャンクション、木星と土星のグレートコンジャンクションというものが起きて、このエネルギーというものをまだ引きずっている流れの中にいるんですね。木星というのはどこまでも広がっていきたい。ね、吉星。で、土星というものは規律。ね、押さえつける。こういうある種の強制。この木星的な行動をしたい人。これがさらに風に乗るのが白く木星だと思うんですね。どんどん好きにやろうよ。広がっていこうよ。っていう人がもう思い切って広がっていく反面、いやダメでしょそれとかね、これはやめてください、このルールは守りましょうよっていう抑えにかかる人、これが全体の年が白く木星風に乗っていくという象意の中に入ることによって、よりね、目に見えて分かりやすい形でこの分断みたいなものがね、ちょっと目についてくると思うんですよね。木星的に生きる人はどこまでも広がりたいと思うがゆえに、より土星的な行動する人が逆に目立ったり、そこの対立というものが出てくる、もっと言うならばもう完全に分断して二極化するという年になるかもしれないというね、まあ、そんな感じがありますね。で、白く木星には風、これはね、病気の方の風、 流行性感冒という意味合いがあるんで、この風が風に乗るとめちゃくちゃ広がるということもね、考えられるんですよ。なのでまだね、コロナもう第9波10波、それから最近話を聞かなかったインフルエンザがなぜかすごくこの報道で、大手メディアで、インフルの話が出始めているというのも、ものすごくなんかこう違和感を感じるというか、ここ数年そんなにインフルの話してましたっけっていうのが急に出てきてる。これがね、何かまたそういったものがテーマになることによって、これが自然発生で果たして出てきているものなんですかっていう、あんまり突っ込んで話せないですけれどもね、何かをやってることによって広がってるんじゃないですかっていうね、まあ風が風に乗ることによって、つまりそういうものがあるからこそ、動きたい人はしっかりやることやりましょうっていうのが、まあワクチンなのかそれ以外のことなのかも含めて、またちょっとテーマにはなってくるのかなという若干嫌な予感もするんですけれども、いずれにしろ人々の往来が増えていくからこそのね、そういう縛りみたいなものも出てくるのかなと。でまあ今日簡単にそんなお話、白くのお話させていただきましたけれども、もっといろんな症意があるんですよ。整うっていう意味があるから、整えるということではね、あの整理収納アドバイザーみたいなものが出てくるんじゃないかとか、芸人で言うとね、去年5度星の年は毒というのがテーマになりますね。だからこう毒クズとかね、だからなんかちょっとクズ芸人とか毒舌芸人みたいなものがね来るんじゃないかというような流れの中で、毒の方がすごく強く勝意が出てね、お見送り芸人新一さんが R1 優勝、M1 グランプリに関してはウエストランドの毒舌漫才みたいなものがね、こう、非常にヒットしましたけれどもね。白くの年はね、整うということだと、整いましたでね、ねずっちさん。まあもう、実力はすごい先輩ですからね、この、また、勝意としてね、時代の方がまたねずっちさんにガーンとね、追いついてくるというか、再度ね、時代と合致するんじゃないかという気がするんですけれどもね、まあ、そんな往来が活動が活発になるからこそ、諸事災難から身を守ろうということで、今回おすすめするパワースポット、これがね、相模の国の寒川神社、これ全国で唯一八方除けができる神社ということで、今までね、僕ね、ご縁がなくて行ったことがなかったんですよ。で、気学やってる方なんかだと、寒川さんに行くというのは定番ね。気学というのは、法災、方位によるね、災難というものを非常に気にしますから、その、あらゆるね、八方の法災というものを、厄災から身を守って、それ以外の諸事災難もね、大難を小難にする、小難を無難にする、そして、ここのね、寒川さんのね、エネルギーというもの非常に強くてね、小さい基地を大基地にするというパワーも持っているというね。で、僕は、2022年の締めとして、斉藤ほのかさんというね、非常に親しくさせていただいているアロマビジョンの代表、先日、YouTube のライブ生配信で一緒にね、いろんな楽しいお話させていただいたんですけれども、神の声が聞こえる女性ということで、いろんなチャネリングね、斉藤ほのか先生にね、このチャネリングをしてもらいながら各種の聖地を回るというツアーをずーっとやってきて、もうね 4,5 回やってるんですけどもね、そこで寒川さんに初めて行くことになって、でほのか先生がね、12月行くんだったらどこにしようってみんなで決めてたんだけれども、なかなかテーマが見つからなかった中で、あ、寒川さんにしようっていうことをね、おっしゃって、何かね、そのほのか先生の直感の中でも、来年度っていうのがね、人々がいろいろと行き交ったりとか自由に行動するということ、ここがちょっとね、まあ前もって降りてきてるんじゃないかなと。みんなが活躍しなければいけないからこそ、諸事災難を防ごうということで、このタイミングに行こうということでね、直感的に選ばれたんじゃないかなと思ったんですけども、行ったらね、まあエネルギーが強くてね、すごかったですね。そのエネルギーが強すぎて怖さを感じる人もいるというね、ぐらいのパワーのあるという場所ですし、四方八方の災いを避けるということの意味合い、これね、八方から何か起きることをガード固めるというなんかニュアンスのね、雰囲気、周りから来るものに対して身を固めようという守りのね、なんか強くなる神社なのかなと思っていたんですがね、全く違うね、広がっていくすごい強いね、攻めのエネルギーというものを個人的にほのか先生のチャネリングを受けた上でね、感じたんでね、徳川も代々ね、信仰されていたりとか、頼朝 もね、ここに参拝していたんだと。鎌倉時代のね、源氏の氏神だった、武の守護神としてもね、祀られた神社ということでね、非常にパワー強い神社なんでね、この寒川さんに行ってちょっと感じたことを次回お話しさせていただければと思います。今日もありがとうございました。